アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪港区にある実行アークがお送りしております。パーソナリティのジャタニーです。
はい、浅田です。
あ、今日お邪魔しております、ヨナゴです。
こんにちは、ヨナゴくん。
こんにちは。
こんにちは。
今日は何でお邪魔してるんですか？
今日は木曜日がスペシャルサーズデーは何でしたっけ、
スペシャルサーズデー音声若手アーティスト音声特別作品
そうなんです
のコーナーなんですけども、
はい、
笑いをテーマに、
はい、
4組のアーティストに、
はい、
音源を提供していただきまして、
はい、
待ってましたよ、この時を
1週間に、うん、1組ずつ紹介していこうということなんですけれども、
待ってましたよ、この時は、うん、
で、今回紹介したいのは小田寛一郎さんという人の作品で、
はい
はい、小田さんという方はですね、神戸の六甲に住んでらっしゃって、
はい、
音楽家として、はい、ギターを弾いたりコンピューター使ったりして活動してるんですけれども、
はい、
その音楽家としては、例えばコミュニディスクとかいうレベルから出てるバージョンギターっていうコンピレーションなんかに参加させてたりして、
はい、
もし興味あったら聞いていただけるんですけれども、はい、その他に、音を中心にして、
はい、
例えば、野外でテープを持って行って、
はい、
音のその記録を取って、それを何月何日の、どこどこの、
うん、
で小田寛一郎が撮ったっていうことだけ書いて、
うん、
神戸六甲の方の、
うん、
本屋さんとかかな、ちょっとどういうとこか分からへんねんけど、
うん、
に頼んで置いてもらって、
うん、
無償配布するみたいなことをしてたりとか、割とまあいわゆる音楽家っていうことには収まらない活動をしてる方なんですけれども、
はいはい、はいはいはい、面白そうですね、はい、
そういう、小田さんっていう方、小田寛一郎君っていう方の作品です。
はい、
はい
はい、あ、ちょっと紹介文があるみたいなんで、
お小田さんから紹介文が、
それだけ読んでいいですか？
はいはい、どうぞどうぞ。
1980年佐賀県生まれ神戸市在住、音の出るもの出ないもの、その他何でも使います。誰もが理解できるような分かりきった行為からでも、誰もがそれぞれにいろんなことを考え感じ考えているはずだと信じて、その都度思いつく限りのさまざまな形態のパフォーマンスをやっています。趣味は考え事です。
なんかかっこいい、はい、紹介文ですね。
趣味の考え事には共感できますよ。
あ、共感できます。ジャタニさんも趣味、
はい、
考え事、
はい、
うんうん、
実際これ小田君ブログに書いてあるんですよ。
はいはいはい、
それがすごい面白いんで、もし聞いて興味持たれたら、
あ、そういうテキストでもそういうの書いてるってことなんで
ありますんで、
はいはいはい、
はい、
なるほど。
あともう一つ、4月の13日にライブがあるそうでして、
はいはい、
それだけ、京都のアバンギルドで、
はい、
どんなんすんねやろうか、
イベントに出演されます、
はい、
出演されるの料金時間未定で、出演される方はちょっと多いのでいくつか言いますと、
はい、
山本誠一さんプラス梅田哲也、
はい、
ティモブリーブプラス西川文章、
はい、
バスラッチ、
はい、
秋瓶オーケストラなどと小田寛一郎くん、
はいはいはい、なかなか面白そうな、
結構面白そうなイベントですね、に出られるそうです。
なるほどなるほど、はいはいはい、はいはい、という感じで、では早速この小田寛一郎さんのね、2月本日7日木曜日、1回目行っていきたいと思います。
皆様はじめまして、小田と申します。今回笑いをテーマに何か音声を提供していただけないかとのことで、いろいろと何をやろうか考えていて、普段は一応音楽としてパフォーマンスのようなことをさせてもらったりしているんですが、まあ、特に自分の決まった領域というか専門がないと思っているので、まあ、そういうのにこだわらずに何をやったら面白いかなと考えていたんですが、先日これがいいなっていうのが見つかりまして、うちで、まあ、兄弟3人でご飯を食べた後に、突然妹が自分のスケッチブックに書き溜めたある、言葉遊びを朗読し始めて、それが、まあ、とても面白かったのでここで読んでみようかなと思ったわけですね。でそれはどういうものかというと、あからわまでの、それぞれの音ごとに、445のリズムで、例えばあならあの 音だけを頭にした、それぞれ3つの文節、445それぞれ3つの文節で、何らかの文章を作るというものなんですが、例えばアナラ、アメンボ、アカイナ、アイウエオというような、まあ、形になります。まあ、まだアからワまではできていないようなのですが、その中からいくつか選んで読んでみたいと思います。アは先ほど読んだので、次は、じゃあエを読みます。はい、エジソン、縁談、遠慮がち。エジソン、縁談、遠慮がち。で、次はお、おしるこ、おはぎに、遅れとる。おしるこ、おはぎに、遅れとる。で、次はき、きですね。木こりのきゅうりを切り刻む。木こりのきゅうりを切り刻む。はい。次はこ。今晩コーンをこうしよう。今晩コーンをこうしよう。次がす。スズメが進めば砂肝も。スズメが進めば砂肝も。で、次がた。頼ると大概他人面。頼ると大概他人面。で、次が手。つです。つ。つくのかつかぬか土踏まず。つくのかつかぬか土踏まず。はい。で、次が手。テレヤの天狗のテクニック。テレヤの天狗のテクニック。はい。で、次はと。とにかくとぼける隣の子。とにかくとぼける隣の子。次が2です。2。ニンニク西からにじり寄る。ニンニク西からにじり寄る。はい。次がぬ。ぬるぬるぬらぬらぬいぐるみ。ぬるぬるぬらぬらぬいぐるみ。次がね。ねちねち寝る前ねたまれる。ねちねち寝る前ねたまれる。はい。で、次がの。農夫の能力上り坂。農夫の能力上り坂。はい。して次が歯。歯です。歯。半日半夜と話し合う。半日半夜と話し合う。で、もう一つ、は、は、はです。は。 般若がはんなり話し出す。般若がはんなり話し出す。はい、次は、まです。枕がまさかの前祝い。枕がまさかの前祝い。はい、でもう一つ、魔王は全く魔人間。魔王は全く魔人間。はい、で次は無です。夢中で虫歯をむしり取る。夢中で虫歯をむしり取る。はい、でもう一つ、無理なら無きえび迎え撃て。無理なら無きえび迎え撃て。はい、で最後によよです。夜な夜な妖怪嫁いびり。夜な夜な妖怪嫁いびり。はい、これぐらい、まあ面白いのはこのぐらいかなっていう感じなんですが、まあこれの、まあ、何が面白いかというとですね、まあ、445のリズムっていうルールと、まあ、例えば、3つの分節を、まあ、あならあという音で、まあ、頭をこう、まあ、同じ頭の音から始めないといけないっていう2つのルールがあるんですけど、なんていうかこうそれでこう発想が限定されるからこそこうどっかこうまあ飛躍する、そのルールに合わせようとするがためにこう発想というか、まあ意味の組み合わせがまあ飛躍するっていうのがまあ面白いかなと思って、まあその組み合わせのまあ感じに、まあうちの妹のあのキャラクターっていうのもまあまあなんとなく出てるような気もするんですが、まあ例えばおしるこおはぎに遅れとるっていう、まあおのやつなんか、まあ遅れとるっていうのもまあ遅れとる、まあ遅れてるぞっていうのじゃなくてこう遅れを取ってるわけですね。おしるこがおはぎに、まあそういうなんか微妙なすごく微妙な飛躍が発想のまあ面白いなーっていうのもあって、まあ飛躍したところでまあなんだろうこうまあどういう意味でも強引にまあくっついちゃうっていうそういう言葉の性質があって、まああってこその面白さなんですけど、まあまあもう一個似たようなやつで言えば巣のスズメが進めば砂肝もっていうやつとか、まあ、まあすごく似てるんですけど、まあ、スズメが進んだら、まあ、砂肝もと、まあ、砂肝も進んだろうとっていう、まあ、よくわからないといえばわからないんですけど、この、まあ、このまあ3つの分節の中ではなんとなくこうわかるというか、まあ、完結、世界が完結してるんですね、なんとなく。あとまあもう一個似てるのが、2の西、ちゃうな、ニンニク西からにじり寄る。まあこれもまあなんていうかニンニクがまあ西からにじり寄ってくるという、まあそれだけなんですけど、まああとは、うちの妹が読んでた時に一番面白かったのが歯の段のですね、半日半夜と話し合う ていうのと、そのまあ次に続く般若がはんなり話し出す、まあこの2つの、何でしょうね、句と言ったらいいのか、まあそうなんですけど、まあ何でしょうね、半日般若と何を話し合うのかという、そういうなんかよくわからない、そういう状況に自分が置かれたらどうだろうっていうのをこう、まあ自然に思い浮かべて、ちょっと面白い、ね、まあしかもはんなり話し出すと、こうまあ割と上品な感じで般若がっていう、まあ般若っていうのもまあなかなか、なんだろう、思い出さない概念というか、まあそういう思い出さないキャラクターなんですけど、まあだからこうちょっと面白いなぁと思いましたね。 あともう一個、まあなんかそれともちょっと微妙に違うのが、無の無理ならむきえび迎え撃てっていうやつなんですけど、こうまあまあ、何かが無理だったらば、まあ、むきえびを迎え撃たないといけないのか、むきえびが迎え撃ってくれるのか、つかそれか、まあ、むきえびに迎え撃てと命令してるのか、なんかまあどれかよくわからないと、っていうのがこう面白いというか、まあこれ僕がなんか思い浮かべたイメージで言うと、まあなんだろう、まあ迎え撃てっていうイメージがまずあるんで、こう、まあ、西洋の城壁みたいなとこがの内側に自分がいて、なんかこう、まあ、何かが無理だったら、まあ無警備がすごいこう飛んでくると、でまあそれをまあしょうがなく迎え撃たないといけないっていうような、あのまあシチュエーションを思い浮かべたりもして、もう割とそういう中で普通にまあ意味がつながってるので言えば、まあ同じく無の夢中で虫歯をむしり取る、まあこれは普通にまあ意味がつながってるんですけど、まあうん、そうですね、まあ小学校の時とかに、まあ、グラグラの歯をこう、まあ、授業中に夢中でこう触ってたりとかしたこともあったなと、今ちょっと話してて思い出した感じですね。とまあこういうのを何でしょうね、本としてまあなんか作ろうとしていたみたいで、なんかまあ全然できてないんですけどね、っていうのをこう今回読んでみようかなと思って、まあ皆さんに聞いてもらって、まあどう皆さんが受け取るかなっていうのはがちょっと面白そうかなと思ったわけですね。はい、まあ以上です。小田寛一郎でした。はい、ありがとうございました。